聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第42編1節から7節の前半まで。指揮者によってマスキーコラの子の詩。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は渇く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいるの。私は魂を注ぎ出し思い起こす。喜び歌い感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人の群れと共に進む。神の家に入りひれ伏したことを。なぜうなだれるのか、私の魂よ、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと私の神よ。新約聖書マタイによる福音書第5章6節。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。
教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、3月第1の主の日、あなたは私たちを招いてくださり、この礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。今私たちは伝統受難節の日々を歩んでいます。主イエスキリストが神様を無視して生きている罪人である私たちの救いのために、十字架の苦しみを受け死んでくださったことを感謝を持って覚えつつ歩むことができますように。そして日々御言葉に触れ、あなたに祈りつつ、主イエスの復活を喜び祝うイースターを希望を持って待ち望んでいくことができますように導いてください。この礼拝に聖霊なる神様が親しく望んでくださり、御言葉を語りかけ、恵みの御業を行い、私たちを新しく生かしてください。本日の礼拝において聖餐に預かることができますことを感謝いたします。聖霊の働きによって主イエスキリストの御体と御血とに預かり、あなたの救いの恵みを体全体に受け、主イエスと一つにされて歩んでいくことができますように。この礼拝に集っておられ、まだ聖餐に預かることのできない方々が洗礼を受け、主イエスと結び合わされ、聖餐の食卓に共につくものとなることを願い求めていくことができますように、弓道中の方々にあなたの導きを豊かに与えてください。先週定期教会総会を3年ぶりに対面で行うことができましたことを心から感謝いたします。長老羊の選挙が行われ、神殿の長老として羊としてこの群れの先頭に立って歩むものをあなたが立ててくださったことを感謝いたします。特に新たに長老羊として立てられた方々を豊かに祝福し、その務めを行うために必要な賜物を与え、支え用いていってくださいますように。教会に連なる者たちが長老羊のことを覚えて祈り支えつつ、その指導に従い、キリストの体である教会を共に築いていくことができますように。本日行われる長老会羊会において、あなたが御心を示し、この群れの歩みを導き整えてください。また洗礼天入会を志願しておられる方々があることを感謝いたします。どうぞそれぞれの志をあなたが祝福してくださいますように。3月を迎えて年度変わりの時に差し掛かっています。進学、就職など生活の変化を迎えようとしている者たちを導き、新しい歩みを祝福してください。青年や中高生のための就業会が計画されています。コロナ禍の中で3年にわたって影響を受けてきた若者たち、信仰の友との良い出会いと交わりを与えてください。またキリスト教学校を卒業する人たちを導き、学 東京神学大学の学部を卒業し、大学院に進もうとしておられます。あなたが使わせてくださる日に向けて、さらに良い備えが与えられていきますように。そして今週、東京神学大学の卒業式が行われ、伝道者となって巣立っていく人々がいます。どうぞその一人一人、その方々を迎える教会、学校を祝福し、あなたの救いの御業がこのことを通して前進していきますように導いてください。そのうちの一人は、神奈川連合長老会に共に連なる江南希望教会に赴任します。江南希望教会の新しい歩みをあなたが祝福し、就任しようとしている教師、迎える教会員の方々を導いてください。この礼拝に集うことができず、自宅で音声を聞いたり、説教原稿を読んでいる方々をも、御言葉によって養ってください。コロナ禍の中で礼拝に集えなくなったことによって、礼拝から心が遠ざかってしまっているものがありましたら、あなたが働きかけ、礼拝の喜びを回復することができますように。今思い病の苦しみの中にいる方々に癒しを与えてください。入院中の方、自宅で療養やリハビリをしている方々、あなたの癒しの慰めと平安がありますように。介護施設で生活している方々にも慰めを与えてください。高齢による弱りや衰えを覚えている方々を守り支えてください。家族の看病、介護をしている人たちを力づけてください。教会学校も年度の終わりを迎えています。進学や進級をしようとしている子どもたちを導き、それぞれの家庭を祝福してください。今年度、礼拝の総学者として、また教会学校教師として奉仕してきた方々それぞれに、あなたのねぎらいを豊かに与えてください。そして来年度、あなたがその務めに立ててくださろうとしている方々を祝福し、必要な賜物を与えてください。この主の日に共に礼拝を持っている主の教会一つ一つを導き、御言葉が力強く語られ、あなたへの賛美の声が世界中で上げられ、救いの御業が前進していきますように。トルコ、シリアでの大きな地震によって苦しんでいる人々に、あなたの助けを与えてください。救援と復興に当たっている人々を力づけてください。ウクライナにおける戦争も1年を過ぎても終わらず、ますます激しい戦いによって人々が命を落としています。どうぞあなたの憐れみを注いでください。無益で悲惨な戦いを終わらせることができますように、国々の政治家、指導者たちを導いてください。私たちがこの世界に満ちている人間の罪と、それによる悲惨な現実、苦しみ、悲しみの現実をしっかり見つめ、しかし絶望することなく、あなたのご支配と導きとを信じて祈り続け、平和を作り出していくためのなすべきことをしていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。主イエスが語られた幸いの教えの4つ目です。これと似た教えが、ルカによる福音書の第6章21節になります。そこには、今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。とあります。マタイにおいては、義に飢え渇く人、ルカにおいては、今飢えている人が幸いである、語られている。聖書の学者たちの中には、ルカの方が、主イエスが語られた言葉を正確に伝えていると言っている人がいます。主イエスは、その日の食べ物を満足に得ることができずに、文字通り飢えている人々、あなた方は幸いだと。なったのだというのです。もともとはそういう具体的な教えだったのを、マタイ福音書は義に飢え渇く人々はという、精神的抽象的な教えに変えてしまった。 それによって主イエスの教えの切実さを和らげて当たり障りのないものにしていく。それは主イエスのご自身が語られた教えではないということです。確かに義に飢え渇くというのは比喩的な言い方であって説明が必要であるのに対して飢えすぎるというのは具体的です。主イエスは当時の貧しい民衆に向かって語られたのだから比喩的な話ではなくて直際に飢えている人々は幸いだと言われたに違いないという主張は分かるような気もします。しかしそのように感じるということは私たちの心の中に食べ物がないという直接的な飢えに比べたら義に飢え渇くというのは精神的抽象的で切実なことではないという思いがあるということです。でも本当にそうでしょう。義に飢え渇く人々はというマタイにおける教えは飢えている人々はに比べて切実さが失われ当たり障りのない教えになっていると本当に言えるのでしょうか。ルカによる福音書において主イエスは飢えている人々はどういう意味で幸いだと言われたのでしょうか。あなた方は満たされるというのですが飢えている人はどのようにして満たされるのでしょうか。主イエスは今飢えている人々に食べ物を与えて満腹にしてあげると言われたのではありません。そのことは主イエスがあの荒れ野の誘惑において石をパンに変える奇跡を行わせようとした悪魔に対して人はパンだけで生きるものではない神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとお答えになりその誘惑を退けたということによってはっきりと示されています。主イエスは飢えている人々の空腹を満たすことが自分の救い主としての務めだとは思っておられない。つまりパンが得られて飢えが満たされることが幸いだとは言っておられない。ルカ福音書におけるこの教えの鍵は今飢えている人々はの今ということがあります。今それは今のこの世においてということです。今この世で飢えている人は幸いだ。あなた方は満たされると言われたのです。その満たされるのは今ではなくて神の国が実現するときです。あなた方は今この世においては飢えている。神の国においては満ち足りるのだ。だから幸いである。主イエスは言われたのです。で、同じルカ福音書の16章に、主イエスがお語りになった金持ちとラザロの話があります。ある金持ちの門前に、ラザロという貧しい乞食がいました。で、彼らは二人とも死んだとき、ラザロは天使たちによって、神のもとでの宴会のアブラハムのすぐそばの席に連れて行かれ、金持ちは予備の苦しみに落とされた。その苦しみの中で助けを求めた金持ちにアブラハムは、お前は生きている間に良いものをもらっていた。ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼が慰められ、お前はもだえ苦しむのだと言った。同じルカ福音書にあるこの教えと合わせて読むなら、主イエスが今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされると言われたのは、今この世で飢えているあなた方は神の国において慰められ満たされるということです。で、そうであるならばルカにおける教えもこの世の具体的な飢えが満たされるという話ではありません。ルカにおいても主イエスが語っておられる幸いとはこの世において貧しく飢えているあなた方の苦しみを神は知っておられる、いつか必ず恵みを与えてくださるということです。 これ主イエスは神は生きておられる、支配しておられるのだから、苦しむ者が苦しむだけで終わりということはないと言っておられる。それは言い換えれば、神の正義は貫かれるということ。一方に飢えている者がいる、他方に飽きたりして贅沢な暮らしをしている者がいる、そういう不公平がそのままで終わってしまうなら、神の正義が立たない。主イエスはそのことを問題にしておられる。神は正しい方だ。神の正義は必ず貫かれる。だから、この世において飢えに苦しんだ者は、神の国において満たされるのだと言っておられるんです。飢えの苦しみが決定的に深まるのは、神が自分のその苦しみを無視していると感じることによってです。神がこの苦しみを見過ごしにして、苦しみの日々がいつまでも続くなら、つまり神の正義が行われることが最後までないなら、それは絶望です。主イエスは上の苦しみの中でそういう絶望に捉えられそうになっている人々に向かって、神はあなた方の今のその苦しみをちゃんと見ておられる。そして神の国においてあなた方をねぎらい、飢えを満たしてくださるのだという慰めをお語りになった。それがルカ福音書における、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされるという教えです。つまり神がご自分の正義を示し、あなた方を満たしてくださる、そういう時が来る。そこに今飢えているあなた方の幸いがあると主イエスはおっしゃったんです。でルカ福音書におけるこの教えと、マタイ福音書における義に飢え渇く人々は幸いであるという教えは基本的には同じです。飢えている人も根本的には義に飢え渇いている。神の正義が貫かれることを求めている。神は自分の苦しみを無視してはおられない。そういう慰めを求めているんです。それがマタイにおける義に飢え渇くということです。つまり義に飢え渇くというのは、精神的、抽象的な当たり障りのないことではないの。それはむしろ私たちの具体的な生活における深刻な飢え渇きです。私たちはこの世の人生において神の正しさ、神の正義は一体どこにあるのか、そういう思いにとらわれることがあります。自分のこの苦しみを神は見ておられるのだと思うことがあります。そこに義に対する深刻な飢え渇きがある。私たちはさまざまな苦しみ、悲しみの中で常に神の義、神の正しさが貫かれ実現することを飢え渇くように切実に求めている。なぜこのような苦しみ、悲しみが自分に降りかかってくるのか、この世界に、また自分の人生にどうしてこんなことが起こるのか、そう思うとき私たちは神の正義、神の正しさはどこにあるのかと飢え渇くように問わずにはおれない。で今日共に読まれた旧約聖書の詩編第42編はそういう飢え渇きを歌っています。その2節から4節をもう一度読んでみます。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神、命の神、私の魂は渇く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜、私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいる。この詩人は命の神、渇き求めている。お前の神はどこにいる。どこにもいないではない。苦しんでいるお前を助けてくれないではないかという、あざけりが彼を 取り巻いている。他の人からそういうふうに預けられるだけではありません。自分自身の心の中にも、神はどこにいるんだろう、この苦しみを見てはおられないんだろう、なぜ私を助けてくださらないのか、そういう思いが湧き上がってくるの。まさに神の正義を見失ってしまった状況の中に彼は今いるのか。その苦しみの中で枯れた谷に鹿が水を求めるように、彼は神を乾き求めている。水を求めて鹿が谷に降りてきた、川は乾き枯れていて水が流れていない。だから乾きはますます激しくなるばかりで満たされた。神の義、正しさに対するそのような激しい渇きを私たちも苦しみの中で思います。私たちも枯れた谷に鹿が水を求めるように、義に飢え渇く。でその飢え渇きは自分の苦しみにおける飢え渇きにとどまってはいないし、またとどまっていてはならないでしょう。この世に存在する不正、不公正、苦しみ、悲しみの現実を知らされるとき、私たちはその苦しみの中にいる人々の上に神の正しさ、神の正義が貫かれることを飢え渇くように求めるのです。今この世界に不正、不公正、苦しみ、悲しみが満ちている。ロシアによるウクライナ侵攻によって引き起こされた戦争によって、まさにそういう事態が起こっています。ウクライナが正義でロシアが悪というのは単純な話ではないでしょうが、あのような軍事行動によって多くの人々の命が奪われていることは決して容認できません。かのうちに神の正義が貫かれ、人々が平和に生きることができるようになることを私たちは飢え渇くように願い求めています。その他にもアフガニスタンでは女性が教育や職業から締め出されているし、ミャンマーでも香港でも人間の自由、基本的人権が否定され脅かされている現実があります。私たちは、ね、この社会において気づかないうちにそういうことをしてしまっているということもあるでしょう。またトルコシリアにおける大地震によって5万人を超える人々が命を失い、数千万人が被災者となっている。そのような災害の中では弱い立場の人ほど大きな苦しみを受ける。それは正義からかけ離れた現実です。私は自分の苦しみにおいてだけでなく、この社会、世界に起こっているいろいろな悲惨な出来事においても、神の正義を飢え渇くように求めているし、またそうでなければならないでしょう。で、主イエスは飢えている人々、神の国において満たされるという希望を語りになりました。しかしそれは私たちが、だから飢えている人をそのままで放っておいてよいということではありません。あの金持ちとラザロの話において、ラザロは金持ちの門前にいた。それは金持ちがラザロを助けることができたはずだったのに、そうしなかったということを示しています。そのために死んだ後あのような逆転が起こったとも言える。私たちは自分のために義に飢え渇くのみでなく、同じように義に飢え渇いている隣人の存在に目を向け、この世界において神の正義が貫かれることに飢え渇き、祈り求めていきたい。でそのように祈りつつ、神の正義がこの世に行われていくためになすべきことを行っていきたい。義に飢え渇く人々は自分の苦しみの現実において神の正義が貫かれることを渇き求めている人々であるとともに、 この世界において神の正義が行われることを渇き求め、でそのために自分にできることを熱心にしていく人々でもあるんです。その人々に示す幸いであるとおっしゃったんです。義への上渇きは必ず満たされると主イエスはおっしゃいました。それはどのようにしてでしょうか。私たちは自分の苦しみの中で神の義を求め、神の正しさが貫かれることを求めます。ただ世界の苦しみを見つめつつ、そこに神の正義が行われることを求めます。その求めはどう満たされるのでしょうか。苦しみの現実がきれいさっぱりなくなって、私たちの願っている通りの正義が実現する、そういうこともめったにないけれども、まあ、全くないわけではありません。しかし義への上渇きが満たされ、神の正しさが示されるのはそういうことによってではない。神の正しさは一人子イエス・キリストにおいて示され、貫かれている。神はご自分の一人子を人間としてこの世に遣わせてくださいました。その主イエス・キリスト、私たちの罪を全て背負って、その贖いのために十字架にかかって死んでくださいました。誠の神であられる方が私たちの罪の許しのために苦しみを受け、命を捨ててくださったの。神の正しさはそこにおいてこそ貫かれています。神が主イエスの十字架の死においてご自分の正義を貫いてくださったことによって、罪人である私たちは救われたのです。神の正義が貫かれるというのは、本来正しいものがその正しさによって救われ、罪あるものは裁かれて滅されるということです。それが実現してこそ神の正義が行われるのです。しかしもしも神がご自分の正義をそのように貫いて、正しいもののみを救い罪人は滅すというのであったら、私たちは救われようがありません。神の正義がそのように貫かれるならば、罪人である私たちが滅ぼされるしかないのです。神の正義が貫かれ、しかも神に背く、神から離れて生きている罪人である私たちが救われる、そのために神の一人子である主イエスが私たちに代わって十字架の苦しみと死とを引き受けてくださった。神の一人子が私たちに代わって神の裁きを滅ぼされたことによって、神の正義が貫かれるとともに、私たち罪人の救いが実現したのです。つまり私たちが上渇くように求めている神の正義、主イエス・キリストの十字架の死によって満たされ、実現したのです。そこに私たちの救いがあるんです。しかしそれは、私たちの義への上渇きがそれによってもう満たされてなくなってしまったということではありません。主イエスの十字架の死において、神の義、神の正しさが貫かれた、そのことと、苦しみの中で義に飢え渇いている私たちが満たされることとの間にはなお大きな隔たりがあります。まあ簡単に言えば、イエス・キリストにおいて神の義が満たされましたと告げられても、苦しみの中で義に飢え渇いている私たちがそれで満たされるわけではない。この大きな隔たりが乗り越えられ、義に飢え渇いている私たちが満たされる、そのことはどのようにして起こるのでしょう。でここで思い起こしたいのは、この幸いの教えを含む三条の説教が誰に向かって語られたのかということです。五章の一節には主イエスが山の上に腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきたと その弟子たちの周囲には多くの群衆たちがいる。彼らも4章25節にあちこちから来てイエスに従った人々でした。主イエスに従っている人々がこの幸いの教えの聞き手なんです。そこにこそ主イエスの十字架の死において神の正しさが貫かれ、そのことによって義に飢え渇いている私たちが満たされている。そのための道が示されている。つまり私たちは苦しみの中に義に飢え渇きつつ主イエスに従って主イエスと共に歩むのです。でその主イエスは私たちのために十字架の苦しみと死を引き受けてくださった方です。今私たちは主イエスの十字架の苦しみと死を特に覚える連受難節を歩むのです。この時私たちはそれぞれ一人一人が負っているさまざまな苦しみや悲しみの中で神の義に飢え渇きつつ、でまたこの世界に持っている苦しみや悲しみ不正義に心を痛め、神の義がそこで貫かれることを飢え渇くように祈り求めつつ、主イエスの十字架の苦しみと死を覚え、その主イエスに従い主イエスと共に歩むの。その時私たちは義に飢え渇いている自分の傍らに自分のために苦しんでくださった主イエスがいてくださることを示される。その主イエスとの交わりの中で主イエスの苦しみと死において神の義が貫かれ、私たちの救いが実現した、そのことを感じ取ることができる。その時私たちの義への飢え渇きは満たされる。苦しみは相変わらず苦しみであり続け、飢え渇きは続いていきますけれども、しかしそれは絶望に陥ることのない満たされた飢え渇きとなるんです。ルカによる福音書によれば、今飢えている人神の国において満たされるというこの終わりの日の救いの希望が語られていました。マタイによる福音書において義への飢え渇きが今のこの世の歩みにおいて満たされるということが見つめられています。それは主イエスキリストの十字架の苦しみと死とにおいて神の義がこの世に貫かれているからです。私たちの苦しみ悲しみが主イエスキリストの苦しみと死とによって担われているからです。その主イエスキリストに従っていく、その主イエスと共に歩んでいくことの中で私たちの義への飢え渇きは確かに満たされている。この主イエスキリストに従っていく、そのことの中でこそ私たちはこの世に生きる人々の義への飢え渇きを見つめ、飢え渇くようにこの社会に神の正義が満たされていくことを求め、そのために力を尽くしていくものとなることができます。それができるのは私たちが主イエスキリストの苦しみと死とによって神の正義がすでにこの世に貫かれていることを知らされているからです。そのことを知らずにこの世に神の正義などない、私たちの苦しみを見ておられ慰めと支えを与えてくださる神などおられないと思っているなら、そこには絶望が支配します。絶望が支配するところに生じるのはある気楽さです。この世に正義が貫かれることなどどうせない、正義を貫こうなんて頑張っても損をするだけだ。それより自分の好きなやりたいことをして明るく楽しく人生を送っていけばいい。その気楽さ、明るさ、それは絶望の表れです。 義に対する飢え渇き、それはどうせ満たされない。だからもう義に飢え渇くことをしなくなる。それは絶望に支配されているということです。そういうことは他人事ではありません。私たちも神の正義を追い求め、正しいこと、なすべきことを行っていこうとする中で、それがなかなか満たされず、絶望してしまい、諦めてしまうことがあります。主イエスはそういう私たち、義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。語りかけておられる。義への飢え渇きは満たされる。この世には確かに神の義が貫かれているのと、主イエスキリストの十字架と復活においてです。主イエスを使わされた父なる神は、一人子の苦しみと死とにおいて私たちへの愛を貫いてください。罪人である私たちを許し救ってくださっているのと、この神の義、神の恵みと愛を注がれているから、私たちはどんな時にも絶望せず、義に飢え渇くものであることができるのです。私たちの人生において、この世界において、神の正義が完全に実現することはないでしょう。それが実現するのは世の終わりの神の国の完成の時です。この世の歩みにおいて、私たちはいつまでも義に飢え渇き続けます。しかし私たちは、主イエスキリストの十字架の死によって実現した神の義に満たされ、支えられているから、義に飢え渇き続けることができるんです。そしてこの世界に神の義が実現していくことを祈り求めつつ、努力し続けることができるのです。そこに私たちの幸いがあるのです。お祈りを。それでは、父なる神、この礼拝で招いてくださり、御言葉を語りかけてくださり、感謝いたします。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。あなたは私たちに語りかけてくださいました。私たちは、それぞれ自分の歩みの中で、ただこの世界に起こっているさまざまな悲惨な出来事を見るにつけ、神様の義、正しさが失われてしまっている、それが貫かれていない、それは一体どこに行ってしまったのかという思いを抱きます。そして苦しみ、悲しみに打ち負かされて絶望に陥っていきます。そのような私たちに、あなたは義に飢え渇く者たちは幸いだと言ってくださいました。その義をあなたが一人子イエス・キリストの十字架の死において、また復活において、すでに貫いてくださっていることを示してくださいました。そのあなたが実現してくださっている神の義に支えられて、私たちはそれぞれの人生においても、またこの世界においても、義が失われてしまっているような現実の中で、しかし上川に来るように、あなたの義を求め、またそれを実現していくために努力をしていく、その力を与えられていきます。どうぞそのあなたの実現してくださった義によって、私たちを導いてください。さまざまな苦しみや悲しみの状況の中で、私たちがあなたを信頼して、あなたを見つめて、常に義に飢え渇き続けるものであることができる。